あきこと
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしているあきこと
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。原因探しをやめたら子育てがちょっと楽になった話、今日はこの話をしたいと思います。
はい、私が今ちょっとメンタルマネジメントスクールというところでちょっと勉強していて、そこで学んだね、こうアドラー心理学のちょっと話が、うわ、これめっちゃ子育てに役立つなと思って、今日はちょっとそのシェアをしたいかなと思って、この話を
しました。
まあ、アドラー心理学って言ったらね、嫌われる勇気ってすごくね、有名になった本があって、そこからね、結構知られるようになったけど、まあ、アドラーってね、世界三大心理学者のうちの一人なんだけれども、まあ、彼の心理学っていうのが幸せになるための実践の心理学っていうふうに言われてて、でとかね、職場でこの人間関係とかね、コミュニケーションで実践すると、すごい人間関係コミュニケーションにおいて効果があるよっていうね、そんな心理学って言われてるんだよね。で、まあ、心理学にはね、こういろんな理論があるんだけれども、その中でも今日ちょっと話したいなと思ったのが目的論。で、目的論の反対が原因論ってね、呼ばれる考え方なんだけれども、原因論って、例えばなんか機械が壊れた時に考えるとすごいいい捉え方で、例えばこのなんか機械が壊れましたとかしたら、じゃあこの中のどの部品が壊れたのかなって、その壊れた原因を探してそこを直すじゃない？で、そうやって原因を見つけて直してうまくいくっていうのは、そういう機械とか物とかはうまくいくんだよね。で、これを人間にやっちゃうと、これがなかなかうまくいかない。でも私たちすごいやりがちなんだよ。例えば子供のこのここが良くないから、ここを直して良くしようとか、この例えば何かができなかったら、そのできない原因は何だろう、どうやったらできるようになるだろうとか、学校でも結構ほら、苦手を克服させようみたいなところがあるじゃない？そういうできないとこ、ダメなところ、そこに注目してそれを直そう直そうってしちゃうのが原因論なんだけれども、この目的論っていうのはそうじゃなくて、こう、なんていうのかな、その目的に向かっていくところだから、増えてほしいところ、なお、もっとこうよくなってほしいところにこう目を向ける。例えばごめん、さっきのさ、原因論をさ、人間で考えた時にさ、例えばあきこはさ、すごい優しいしさ、もう思いやりがあってさ、笑顔も素敵で、もうすごいいいんだけど、でもさ、ちょっと消極的なんだよねって、話し方もちょっと消極的だし、なんかそこさ直してとか言われたらさ、なんかすごいさ、わあ、ありがとう、消極的なとこ直しますとかいうふうに思ったりしないじゃん。
そうだね、最初なんかそうね、本当にそうね、
めちゃくちゃいっぱいこういいところいっぱい言って、ここだけ、ここだけ直せばもういいのよ、ここだけみたいなさ、言われても、その一個言われたことで、ってなるじゃん。
一個の方がのインパクトが大きいね。
そうそうそう。で、そこでこう、もうさ、何、じゃあ私ってダメなのみたいな。いや、その前にいいところいっぱい並べてるのに、みたいな。だから、人間だと、そのダメなところが一個だけでも、そこの一個を直してよくしようっていうふうにはやっぱならないんだよね。だから、そういう原因論で人に対して言っちゃうと、もうムッとしたり、もうあなたの話なんか聞きたくないとか、この人間性がすごい、人間関係がすごい悪くなっちゃう。
あ、なるほどね。
ね、そういうの割とだから親として子供にやっちゃいがち、人にはやらないんだけど、その友達とか他の人にはやらないんだけど、割と自分の子供とかだとやっちゃいがちなんだよね。
私もうちの親に、なんかお母さんは私に、この世の中で一番私を傷つけるって言ったことがある。あ、そういうこと。他の人何もそんなこと言わないのに、なんか、ママだけだと思う、こんな言い方するのとか言ったことがあって、でも多分それはそういうことなんだよね、きっとね。
そう、そういうことなんだ。結局、子供のためにもっと子供に良くなってほしいから、原因探しで原因論で言っちゃうと、もう人間関係めちゃくちゃ悪くなっちゃう。
うちの母のだからやり方はまさにそれだよね、きっとね。
だから人間関係に関しては目的論だよって、増えてほしいところをこう見る。だからさっきこう褒めたで、いいところ、そんなところを、ああ、ここっていいよね。じゃ例えばさ、そうな、あきこはさ、すごい優しいよねとか言って、もうさ、その優しいところも本当にしみるんだよね。もうそういうところがさ、もういつもこう出てくるとさらにいいよねとか、なんかいいところを褒めて、そこをもっと伸ばすともっといいよねみたいな感じで言った方が、さっきみたいにダメなところを言われてそこ直そうって言われるよりも、ちょっと「あ、そう？そんなに私のそこいいの？じゃあもうちょっと伸ばそうかな」みたいな。気持ち的にね、なりやすい。
なるほど。なので、そうだね。だから例えば自分の子供に対してコツコツやってるよねって、なんか結果がないかなかったとしても、そのコツコツさはすごいよねって、もうちょっとやったらいいんじゃない？みたいなね。したら、あ、そっか、コツコツやってるもんね、私、みたいになるよね。
だからいいところ。で、人間の脳ってさ、あんまりこう、否定語って理解しないんだよね。だからさ、こう、否定で言ったら受け取りにくいんだよ。例えばさ、よく言う例であるんだけど、ピンクの豚が空を飛んでるところを絶対に想像しないでくださいって言ったら、絶対想像するのね。
想像した。
でしょ？でしょ？だから、否定語で言うと、そっちに意識が向いちゃうのよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。おお、なるほどね。
だから、否定語じゃなくて、こう、してほしい方に。
そうね。そうね。それはね、性格じゃなくて、もう脳の構造だからってことだよね。
脳の構造。
なるほど。いやー、なんか、すごい、わかりやすい。
そうだから、例えばさ、この電車のね、アナウンスね、を例として言ったとしたら、例えば原因論で言っちゃうと、飛び乗り乗車はおやめくださいみたいな。こういうふうに言うと、こう、飛び乗り乗車をみんなイメージしちゃうじゃん。だから、やめてくださいって言ってるけど、頭に浮かぶのは飛び乗り乗車してるシーンなわけよ。そう。なんだけど、これを目的論的に言うと、次の電車をお待ちくださいって言ったら、次の電車を待とうっていう場面が頭に浮かんで、じゃあ次の電車を待とうかなって。
おお、それすごいわかりやすいね。確かに本当によくある日常の話だしね。
だから子供に対しても、これやらないでじゃなくて、やってほしいことを言うと、そっちをイメージするから、伝わりやす
英語を使わないやってほしいことだよね。
い。
なるほど、なるほど。すごい、今からでも実践できそうだよね。
そうなのよ。だからこの考え方ってほら、知ってる知らないだけで、だいぶ言い方に工夫ができるじゃない？
本当にそう。いや、そうだね。なんか、今の電車のやつとか本当にそうだわ。なんか、 ね、最初に言われた言葉がパッと頭
浮か
に
んじ
入っ
ゃう
て、
んだよ、そ
ね、ああ、なるほど。
う。例えば子供にさ、こんなことしちゃダメって言ったじゃない、やっちゃダメって言っても、やっちゃダメなことが頭に浮かんじゃうわけよ。
いや、なんか今私たち、ティーンネイジャーの娘の親として、めちゃめちゃ、あれなのが、ママの洋服を借りる、ママのメイクを借りる、ママの何かを使うっていうのがあって、そう、勝手に移動するから、もう使わないでみたいな言い方になっちゃうの。
なっちゃうよね。
ケロッと、なんて言うんだろう。なんだろう。まあ、ママの化粧品と、まあ、10代の子の、なんかスキンケア用品あるじゃない？で、10代の方のスキンケア品を使った方が10代の肌には絶対いいはずで。
もちろんね。
で、そういう話もしてるけど、やっぱパッともうママのは使わないでみたいになっちゃうから、
それ
10
よ
代
りはこのティーンエイジャーに使った方がいい化粧品の方、これすごいいいんだって、10代の子にはこれがいいからぜひこっちを使ってとか。
そしたらそっち側のことがメインに頭に浮かぶもんね。そっかって。
これそんなにいいんだ、じゃあこっち使おうかなっていう方が頭に浮かぶじゃ
そうだね。なんか
ん。
多分私の場合は使わないでの後にその説明してるけど、もう使わないでが先に入っちゃってるものね。
そうすると
ほど。
もうママのやつを使うシーンが頭の中にもう刷り込まれてるんだよ。 もう化粧品使おうって、もうそっちがこうもう脳に記録されちゃってるから、そのシーンがもう浮かんでるし。
ある意味使って使って使ってって
言っ
言っ
てて る
る。
ようなもん。
そう、もうなんだろう、お互いこの間会ったお母さんとかも、もうこんなね40後半とか50になってね、なんか家の中で物の取り合いをするなんて思わなかったとか言ってて、方もなんか弟さんがいる方だから、その兄弟同士でないわけ。私もそうだったから、だから今すごく姉妹のだった人に、ね、その時どうだったとかよくみんな聞いて、そうそう、なるほどね、あ、ちょっとそれをちょっと実践したいと思います。
だからやってほしい行動を言うと、それが頭にパッとイメージするから、その行動に移りやすいし。
なるほど。やっぱね、なんか例えばお茶碗の持ち方もね、なんか変な、今癖になっちゃってて、なんかそれも、ね、言い方、もう見ても、そのいつも見てもそうなってて、本当に、小学校はちゃんとやってたよね、みたいなね。なるほど。あ、じゃあちょっとそういうふうに、否定を使わないで、やってほしいことを言
言う。
葉にして言う。
だ、例えばその今の持ち方が変で、そうしてほしくない時に、つい言っちゃうじゃない、そういう持ち方しちゃダメとか、そういうのしないでとかよりは、ちょっと素敵な持ち方をした時に、あ、その持ち方いいね、かっこいいねとか、そのいい時にすかさず言うみたいな。そうすると、あ、これいいんだって、いいやつがこう頭の中に残るから、それが繰り返しできるようになってくる
そうだよ
し。
ね。分かってても、どっちの言葉が先に植えられるかによって。
だからまあこれもトレーニングよね。とっさにほらいつもね、こう否定形で言っちゃう人ってもうとっさに出てきちゃうけど、ちょっと気に留めといて、ね、あ、否定形で言っちゃったって思ったらちょっと言い直してみるとか、少し、ね、言葉を変えてみると、それでもだいぶ違うかなっていうことでね、こういう目的論的なね、考え方をすると、なんか本当に結構親子のね、関係も良くなるし、してほしい行動が増えるし、なのでね、ぜひ原因論で原因探しをするのをやめてね、目的論でいいところいっぱい伸ばしてね、ぜひいい人間関係を築けていけたらと思っております。
いやー、ちょっとわかりやすくいろいろとありがとうございます。特に私、今回なんかすごく、身近な話を なんかすぐ実践したいと思います。皆さんも、ね、なんかいろいろと、やっぱり最初にこう、時間もなかったりとか、朝ね、バタバタしてて、もう、 バッて伝えなきゃみたいな形で、そう
ん。
するとやっぱ手から入っちゃったりとかするんだけども、
あるあ
こ
る。
ぼさないでとかね、ちっちゃい子さんだったらこぼさな
うん。
いでなんとかとかじゃなく
うん。
て、なんかね、そういうふうにマインドセットで喋ることで、全くね、全然変わると思うので、
変わる。
ね、ぜひぜひ、私も頑張りますので、皆様もぜひ一緒に頑張っていきましょ
はーい。じゃあ
う。
今日はこの辺で。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあればぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode.